はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月の20日木曜日、今日のパートナーは
こんにちは、三浦敦子です。なんで早めに言う。
目の前でわしゃわしゃ
わしゃわしゃわしゃ、
いろいろ準備されて
ましたけど、そう、トイレ行ってたらみんないなくなってた。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。
はい、ねえ、今日もなんかポカポカする感じだよね。
暖かいですね。今日暖かいですね。
明日も暖かいとか言ってたな。もうなんかこう種類は違うんだろうけども、マネージャーもいろんな桜咲いてましたよみたいなこと言ってたね。
いろんな桜、
いろんな、いろんなっていうか、なんか種類のある、
何です
か
ね。はいはい
はい。まあ
花
が、こう、まあ国たちからこっち、うちの方に来る途中で咲いてましたよ。
へえ、もう咲いてるんですよね。咲いてるんですよ。
梅はね、もう咲いてるもんね、うん、都内でもね。
あ、見てない、
うん、見てないの？
見てない梅、梅、
う
ん。
うちの、俺んちの、俺んちの近くになんか農家さんがあるんだけど、
はい、
そこはなんか何十本も梅が植わってんのね。
はいはい、
ああ、もう本当に見事。
いい香りしますもんね。梅の香りが好きだもんでね。隣がね、梅、梅園があるよ。ここの、文化放送の横のあの、あそこ、お寺。増上寺の横に梅園があるんですよね、ちっちゃい。
ああ、そうだね。
それはね、帰りにね。
あの梅園っていうか、じゃ公園
ね。公園かな。
公園の中に、なんか、
う
ん、
梅がちょちょちょっと。
どっかから移してきた梅が何種類も植わってるとこな。
あそこ行こうかな。
そう、ね、前ね、あそこに、なんか一回も取ったことないけど、
うん、
甘いね、あそこに梅の実がね、どの木もたわわになるのよ。
へえ。
と思うんだけどね。ここで取っちゃいけないんだろうなと思って。
落ちたやつはいいのかな。あ、落ちたやつもダメか。
まあ、わかんないけど。まあ、落ちたやつはいいんだろうけどね。どうなの、太田さん。
どうなんですか、本当のところはどうなんですかね。
まあ、ダメだけど、ご愛嬌じゃない。
落ちてるやつは。
まあ、あれ、イチョウのな、銀杏なんかはな、みんな、ね、拾ってるからな。じゃあ、いいってことするか。
ご愛嬌でね。落ちてる、落ちてるやつはね。
はい、ねえ。もう、みんな、確定申告とか。
はあ、めんどくさい。
そんな時期ですね。
そういう時期ですね。
ねえ、確定申告。
でも、だいぶ前に税理士さんに全部渡したから、今、お任せ中。
ねえ。
うん、
まあそのこと私分かんない。うちもなんか税理士さんかな、なんか
お任せ、全部お任せ、
もうこうね、領収書たくさんちゃんと、ちゃんと持ってきてくれないと困りますよとか言われてね、一生懸命集めてるんだけど、まあでもそんなに全部が全部もらったりしないからな。
そうそうそう
でも今昔に比べたらもらうようになったよ。
あ、
そうですか。
これだって
え
コンビニのコーヒーなんか100円だぜ。
はいはいはい。
その領収書をさ。
え、それもいるの？
いるさ。
ああ、もらったことなかった。
うん。なんか自分の中でこれはいいやっていうのありますもんね。これは領収書もらわなくていいかなみたいな。
どうせ、弾かれるだろうみたいな。
でも100円のももらってるんですね、おとぎさん。
なんか俺がせこい人間みたいな。
あ、そういう風に聞こえると思います、ラジオ見てる方には。
ちょ。
でもなんか、預けても弾かれてそうだけど。
そうそう。弾かれてますよ。
弾かれる。
だってそれ飲食だもんで、ね、生きるためだもん。あの、仕事の関係ないもんで、ね。
いやいやいや、だって、経費じゃん。
え、経費じゃないでしょ。それは生きるための水分補給でしょ。
朝一杯のコーヒーは経費だろう。
いや、経費じゃない。
朝の一杯のコーヒーは経費。
俺ここ来て朦朧として何も喋れないよ、俺はもう。
仕事ができない。
そのコーヒーのおかげで仕事
ができてる。
そうそうそう。
じゃあちょっと考えよう。なんか
俺、まあ、なんかお前らの話、俺がヘリスクくつこねてるみたいな。
いや、なんか、なんかそう、僕らはやってなかったから、
やってないですね。
だから、ちゃんとやってらっしゃるんだなと思いました。お値段とか関係なく。
いやいや、ごめんごめん、ちゃんとはやってない。ちゃんとはやってないけども、はい、領収書が。
あまあ、何でも集めろとは言うね。何でも向こうでやるから、つって。
まあ、くれるときには、くれるってパッて、領収書っていうから、レシートだと。あんないちいち領収書で書いてもらうわけないだろ。
はいはいはい、
レシート。
レシート。
は、財布の中に一緒に入れるぐらいの感じはするよ。ね。お前ら税務署のイベント行ってたんだ
けど。あ、そうですね。あの、税理士会さんのイベントで行ってきました。
何やって
んの？何や
んの？なんか、税理士さんは、固くないよっていう。
そう、なんか、
身近に感じてほしいみたいな、こう、税理士さんだったり、こう、税に関して、
はい、うんうん、税を身近に、
税を身近に。
身近に。その、
なんか嫌だわ。税を身近に感じたくないわ。
難しいかもしれないですけど。
だからお前なんか俺に積極臭いこと言ったんで、そんなもん集めるなみたいな。
いや、違います。
集めるなじゃない
か。集めるなとは言ってないです
けど。集めてくださいっていうのが、そういうイベントに参加してした人だな。
領収書集めろってイベントじゃないですけど。
しっかり。
何が
しっかり、税理士さんの身近に感じて、
もう領収書集めろっていうふうに言い切っても、
はい、100円200円の領収書もらおうぜっていうイベントじゃないんで、
なんか今男さんが出てきてない
、ね、男が太田がお前あれだお前700円の領収書もらってると思うよ。
いけないのかよ。
朝の一杯のコーヒーが経費ってなんだ、ふざけたこと言って
る。ちょっと待って。
おめえのたしなみだって、それよ。
バーカ言ってんじゃねえよ、お前な。なんでそこだけ男さんがもう気づいてハマっちゃうの。冗談じゃないや、
うん。その税理士さんを身近にこう感じて、うん、こう、なんかしっかり納税しましょうみたいなイベントに出席しました、うん、そこで。うん。
え、うん、学ぶに言っとくけど、はいはい、お前の買おうとしてるだな、はい、アップルの高いあのイヤホンなんか落ちねえから
ね。落ちないですかね。
落ちねえよ。
高いイヤホンって何？
あの、エアポッツって、ブルートゥースのやつ、ブルートゥースのスピーカーじゃ、イヤホンがあるんですけど、
それが約まあ、耳にくっつけるやつ。
くっつけるやつ。だいたい2万円ぐらいなんですよ。うん、で、エアポッツのケースっていうのがあって、各ブランドから結構出てまして、で、クリスチャン・ディオールのエアポッツのケースが4万5千円。
うわ、絶対落ちねえ。
ケースだけで？
ケースだけで、
絶対落ち
ねえ。これ欲しいな。
ディオールは似合わない。
でもかっこいいんですよ。
いや、似合わない。無理無理。
百均で買うよ、百均で。
でもこうやってメディアでディオールを話題にすることによって経費になるんじゃないかなって思うんですけど、ならない。
ならないよ。
もう聞いとる人から、
ディオールで人盛り上がり
した。聞いとる人がみんな怒るぜ。ま
あね、それもこれが確定申告終わって、大竹さん、あれ、やっぱり経費になりましたって言ったら、お前もその時点で、もう、聞いてる人の 99% 的に回す。
大丈夫です。買ってないのでね。うん、はいはい。
まだ別にお前が宣伝しようが、ディオールはディオールだしな。
ディオールだしな、もう、買ってくれるなって思って
る。いや、そんなことないですよ。
マイナスプロモーション。
マイナスプロモーション。
まあもうこれは税金の話と関係ないですからね。うん、今ほら、あんまり芸人さんは、あんまりね。
何予防線張ってんだよ。
何経費落ちるのかね。
何予防線張ってんだよ。
ちゃんとやってますから、僕。はい。はいはい。ちゃんとやってます。
税理士さん、
あ、そうですそうです。税理士さんのね、イベント、ね、出て。
君たちについてるのは？
はい、なんすか？税理士さんですよ。
はい、税理士さんがついてます。
あ、そう。
はい。税理士さんがついてます。
はい。
はい。
へ
ぇ、違う。なんで、マジで意地悪だな、大竹さん
は。何？何や、だって。別に、なんか意地悪なこと言った？
いやいや。まあ、別に悪いことじゃないですけど、悪いことじゃなくて、いや、じゃなんかもう、じゃ説明するとね、
もう説明すると気持ち悪いんだけど、
なんか悪いことしてるみたいにな
って、なんか何も悪いこと言ってないよ。
じゃ
あ我々の確定申告を担当してる人が会計士さんなんですよ。知り合いの会計士さんにお願いしてて、でこの税理士さんのイベントで、いや会計士さんにいろいろ任せてますっていうふうにイベントで言ったら、休憩中にそのスタッフの方、担当の方が、税理士さんのイベントだから会計士っていうのは競合になるんでっていうお話をなるだから、それ以外の盛り上がりとかは完璧です。正直ボケツッコミ素晴らしいです。ただ税理士のイベントで会計士
を言わないでって、だから俺が聞いたのは、その税理士さんのイベントが盛り上がってよかったねって。で雷を担当してるのは
会計士さん。いやいや、でも税理士さんでいいじゃん、もう。そこ。そんな喫煙所のちょっとした小話を別に言う必要ないんですよ、ここで。
まあ、貴重な情報源。
貴重な情報源。
違うんだってい
うのが、一緒だと思ってた。
それ聞いて、俺もなんか一緒だと思ってたけど、あ、違うんだ。
やっぱ資格が違うみたいな。
資格が違うのと。
お相撲さんっていうか、関取っていうかぐらいの、
そ
うい
うの
も、ぼんやり同じグループの、とか、同じぐらいに思ってた。
いや、だから分かってよかったよね。逆な言い方でもね。うん、ああそうか、
普通に名前が違うと資格もそうか、うん、そうだよね、わざわざ違う名前つけない
もん、ね、でも両会計さんでも税理士さんでもその税のことは担当して、
う
ん、
やっていいんですよ。
やっていい、いい、はい、いいんでしょ、
う
ん、
そうですそうです、ね、う
ん、僕たちはまあプロに任せてやってます、
うん、はい
っていう話です。はい。
しっかり
しっかりと。
まあその念押すとこが怪しいんだよ。分かってるって言ってんじゃん、そんなことは。
本当に。
疲れてきた。
はい。
疲れてどうなっちゃった、息が。
息がぜいぜいしてきました。
それも受けたらしい。
めちゃくちゃ受けましたね。なんかもうなんか硬い感じで入ったので、イベントが僕たち出てきた時に一発ちゃんとかまそうと思って、うん、ちょっと緊張してゼーゼーしてますったらドカンって受けた、うん、は
い、それで和んだんです。
和んだんです。
すごい、はい、ゲラばっかり。いや
本当本当そうですね、ゲラばっかりですよ。
楽しかったな、
うん、楽しかったですよ。
さて先週は、はい、オープニング何の話したかって言ったら、はい、なんかこう悪夢にうなされるっていう、
あ、悪夢の話しましたね。
はいはいはい、埴輪に刺された
って川に落ちた話、
うん、川に埴輪と一緒に、はい、あの突っ込んでった怖い夢見たって話して、うん、その後三浦とあなんだっけタバコ吸う喫煙室でちょっと言って、三浦がもっと怖い夢見たって
言って、私は普段怖い夢全然見ないもんで、うん、中学生の時に見た夢がマックス怖いっつって、うん、今までの私の歴代悪夢、
はいはい、覚えてるんですね。
覚えてるぐらい怖い夢見ないのよ、う
ん、怖かったな聞いたら。
え、どんな夢ですか。
これだもんね、オチも名もないよ、うん、夢だもんね、うんうん、歴代一番怖いかって夢はね、あの時代はね、どうやら江戸時代っぽいんだよ。それでね、江戸ぐらいで庄屋さんみたいなところがまず映るので、そこを荷車で、あの一俵俵みたいな、この米俵をこうガラガラガラガラって第八車みたいなのでこう運んでるわけ、うん、そうするともみ殻とか藁が落ちるわけ、うん、それを集めてる一族がうちなのよ。もうそれが妙にリアルで、本当にあの地面をこうやって刺さってこうやってさ、うん、はいはい、手でやるんだけど、うんうん、あ、また砂が入っちゃったなんて、ちっちゃい砂をさ、はいはい、手で取っとるぐらい、もう設定が細かすぎるわけ、はいはいはい、でもすぐ信じ込んじゃうじゃん夢でも。自分はそう合わせて、うんうん、お米集めなきゃっつって言って、ほいたお父さんがさ風邪ひいちゃってこじらせちゃってさ、うんうん、でもちょっと動けんってなっちゃってさ、うんうんうん、そしたらお母さんがさ、もう私がちょっと危ない商売か、多分なんかね色っぽい商売か分からんけど、ちょっと出稼ぎに行ってくるっつって言って、うんうんうん、しょうがないっつって、で私らは延々とこう米を拾ってるわけ、こうやってクズを、うんうん、したらさ、ある日よ、クズ拾っとったらさ、ふれ、おめえの母親だっつってね、お母さんの死体がドーンって出て、
急に怖
そう、私の画角はいつももみ殻じゃん。もみ殻のこの地面の画角にさ、お母さんの死体がドーンってくるわけ。わ、で、私も怖くてさ、いやーってなるわけ。ギャーってなったら、そこで、トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥンでガンダーラが流れるじゃんね。そこに行けばーっていう。ガンダーラ、ガンダーラって。で、終わる夢。すごいでしょ、これ中学の時に見て、
もう衝撃的、鮮明に覚えてますね、細かい描写とか。
鮮明に覚えとって、めっちゃ怖い。
そのもみ殻って、もみってそれを細かく集めて、るのが我が家の
職業、
食料だろ、
職業、食料、
食料、
分からんけど、それを拾ってるんだよ、庄屋さんの家の前で。多分私なんかの、多分テレビか本を読んだんだよね、うん、あ、そういう、でそれが多分異常に染み付いちゃって、うん、それでガンダーラがエンディングテーマで流れるっつって、
お母さんの下がドーンってきちゃう、
ドーンってきて、それでガンダーラが流れて、うん、で多分テロップが、うん、あの主演三浦康子みたいな、あの
主演って何
を伝えたい作
品、父定義だ。それが私が一番見た怖い忘れられん悪夢。じゃあもう
ガンダーラとか聞くと不意にその夢思い出しちゃったりとか
も、ね、思い出す、うん、でもガンダーラもともとすごい好きな歌だもんで、コントのエンディングとかしょっちゅう使っとるけど、でもやっぱこのガンダーラよ、
あの俺怖い、またもうお前成功になって言われそうだけど、うん、怖い夢じゃないけど、かあの小さな小川があって、うん、小川にタニシみたいのがいるじゃん、うん、でそれをこう取りに行こうとすると1枚10円玉があるんだよ、うんうん、で10円玉1枚取るとその下に10円玉がもう1枚ある、うん、でもう1枚10円玉取るとその下にまた10円玉がどんどんどんどん10円玉が縦にたくさんあるなっていう夢よく
小銭が欲しい真相真
相永遠に10
円玉今見えてくる。でも結構年までそんな夢ずっと見てて、これは別に悪い夢じゃないからね、
そうそう、
俺にとって
お金ですしね、うん、
まあ、なぜか10円玉なの、
ちょっと嬉しいよね、うん、ちょっと嬉しい夢、
なんで10円玉なんだかし
らいいな
そういう夢ずっとこう 見てた記憶あるけどね。
じゃあ日常の延長の夢しか見てないもん。
お金拾いはないっすよ。
ないかね。
あるかもしれないけど忘れちゃって
る。忘れちゃってる。
私も大竹さんに先週さ、夢の話言われたもんでさ、夢を見て忘れちゃいかんと思って、普段どんな夢見てるのかなと思って意識したの。それはあれだった。なんかどっかの存在してんのか存在してないのか分からんけど、韓国の K-POP アイドルグループの男性が、スキャンダルかなんかで、引退するっていうテレビを友達と見とって、誰と付き合ってたのかねっていう夢だった。もうさ、何にも面白くないでしょ。何にも面白くないの、私の夢。こんなの、このレベルなの。
夢ってでもね、
いやでもそんなもん、ほんとつまんねえ夢見て
んだ。ほんとつまんねえ夢でしょ。でも私もびっくりしちゃって、これは覚えてらんないわ。
そういうの覚えてるのがすごいですよね。
だから意識して。パッと目開けた瞬間忘れるもんで、忘れそうな時に、あ、そうだ、夢の話してたから、捕まえようと思って、キュッて捕まえたとこがそこ。
なるほど。
あ、これ忘れてもええなと思って、起きた時思ったの。
今なんか、あれだ、マナブがなんか痛そうだったな、夢で。
あ、夢で、
うん、なんか痛そうだったな、お前。
どっちがいいですか、つまらない夢と。
怖い夢？
怖い夢そんなにないんですけど。
つまらない夢と、
なんかこの。
もっとつまらない夢、どっちだよ。
違いますよ、ほんと、ちょっとね、やめてくださいよ。
やめてください
よ。あ、でも、これ、2016年なんですけど。
おぉ、そんな、年月も。
はい、はっきり覚えてる。
2016年、今から4年前。
はい。実家で寝てる時にですね、なんか夢を見まして、夢の中で、こう実家の、こう家の部屋の中、こう隅々こう、いろいろ僕が歩いてるんですよ。
夢の中で。
はい。で、パッてある障子を開けたら、そこになんかね、黄金に輝く観音様がいたんです。
はい。
で、もうなんか、うわーってなって、それでびっくりして起きちゃったんですよ。そしたら全身鳥肌立ってて。で、すぐ調べたんですよ。
観音様。
うん。そしたら、やっぱめちゃくちゃいい夢だと。もうすごく運気が上がる夢、夢みたいな。でまたそこからしばらく経って、また2016年なんですけど、今度エスカレーターを思いっきり駆け上がる夢見たんですよ。でそれでまたパッて調べたら、それもめちゃくちゃいい夢だと。でその年に僕ら M1 グランプリ初めて決勝行ったんですよ。
予言とかあんだ。
なんか鳥肌立つような。
調べて K-POP アイドルが脱退する理由を探る夢。
ちょっと調べとけよ。
あ、わかりました。
だって私がよく見るのは、あ、お醤油がキルトルで買いに行かにゃって言ってる夢。と言ってる夢。もう、ほんと怖いぐらい。怖いぐらいつまんねんだよ、夢が。
ちなみに僕、今朝見た夢は。
あ、夢見た。
はい、かまいたちさん二人を褒める夢ですね。かまいたちさんがただ俺の前にいて、面白い。
マナブが褒めるの？
はい、褒めるだけっていう夢ですね。夢の話ってこの程度ですよね。本当に。
そんなもんね。
そんなもんよ。
なんか、構造がはっきりした夢も見るときあるけど、大体起きると忘れちゃったりすること多いよね。
ただ前、大悟さんが夢に出てきた楽しみしましたもんね、僕が。朝食だから、全然食わないから、夢の中でめちゃめちゃ俺ががっついて食ってたら、千鳥の大悟さんが、わしゃ嬉しいって泣きながら言った。
言うだけで。
夏夢だ。夏夢
そんなもんなんですよ。
あれ脳みそがだって整理整頓つうか、なんかいろんな記憶、
あ、そうなの？
引っ張り出してむちゃくちゃにつなげて、なんか脳が遊んでるとかリラックスしてるとか聞いたことある。
あ、夢見る方が脳はリラックスしてるの？
っていうか、なんか遊んでるとか聞いたことある。
その最近あったことの記憶の整理をしている、まあ混乱した感じの夢として出てくる。
カオスの状態が。
なんかいろんな映像がくっついちゃってるってことなんですね。いろんな思い出が。
なんかこう。でも夢見てるときは眠りが浅いとかっていうような説もあるじゃん。
あ、ノンレム睡眠とレム睡眠の、レム睡眠の時に見てるだったっけ。
そうですね、レム睡眠の時に見てるっていう、
ちょっと浅い時でしょ、違うの、ね、だからそういう時に見て、両方頭そっちの方がいいな。なんかいろんなあった事象を頭の中であれこれ整理してるような脳の動きをしててくれたら嬉しいけどね。
頭で、ああ楽しいなと思って、偉いなと思って、私が寝とる間に脳は楽しいことしてんなと思って。
エッチな夢とかね。
エッチな夢ね。
エッチな夢もよくないですか、楽しい夢
とか。俺エッチな夢もう見ましたよ、学生の時は。
やっぱりさ、エッチなことにさ目がいってる時ってエッチな情報がいっぱいあるもんで、エッチな夢見るのかな。私もとんとご無沙汰15年ぐらいエッチな夢なんか見てないよ。
エッチな夢
でもね、エッチなあれがないんだ。
ああ、情報。
出来事が起きている時に。
はいはいはい。
だからもう見ないんだよ、想像すら。
そう言われてみれば、俺もエッチな
夢。ないでしょ。
水槽見ない。
でしょ？
マジっすか。
でしょ？
お前らぐらいの時はよく見てた。
すごい見ます。俺初めて、見たエッチな夢とかも覚えてますし。
あ、そう。
教えて。
それで俺夢の中で気持ちよくなって実際に出ちゃったんです。
何をお昼のラジオでちょっと教えていただける？
最初のエッチ
で。いやもう本当に5秒ぐらいで終わりますよ、うんうん、井上和歌さんが横たわってて、うん、父もみって中学
生の中
学それで
もうバカっぽい。
それで俺なんだろう、夢の中ですごいそれだけで
父もむだけ
で朝起きて
ちょっとおっぱいの大きい、
そうです、そうです、そしたらパンツがこう汚れちゃってて朝起きたら、うん、初めての体験でした。あれは
若パイを思うんだ、
そうです、若パイ懐かしいな、若パイ言ってましたね
バカだな、浅い夢
浅い夢。
まあそれはでもなんか思春期のあると
ちゃんと健全といえば、
うん、健全といえば健全な夢なんだろうね。
マラブさんは、
マラブさんやもうなんかもうだんだんこう生々しくなってきますよね。そのうちそのグラビアアイドルのおっぱいから実際なんかリアルな人としてるみたいな。
最初中学生とか見た時って、はい、なんだろう、そこが映像化されてないんですよ。大事な部分、
ね、見たことない
から、ね、はい、なんかスタンプみたいになってたりね。はい、
そうそうそう、
でも、わらばそれが全部生々しくなって
生々しくなってますね。
もうちゃんと 3D な感じ。
3D で。
3D。
はい。
目の前10センチぐらいのところにあるのね。
そうなんですよ。目の前にあって。
ダメだ。
匂いとかある？
あ、匂いもありますよね。匂いとか感触も感じます。やっぱ夢の中で。
本当にある。夢で匂いある？
じゃあその自分の記憶がそういうふうにさせてるってことですよね。
これは記憶の匂いだ
ね。はい。記憶の匂いは。
はいはい、まあね、まあ悪夢も見るけども、うん、まあ夢はでもなんか、はい、まあ悪はきついけどそれ以外は結構楽しかったり、
うん、
なんかするよね、
うん、
僕は 10円玉の夢見るの楽しみだった
ん
です
よ。
楽しみなんですよ。ああ、見れたらいいなとか、
うん、俺結構何回も見てるんだ
けど、ね、小銭、
そうな
ん
ですか、
うん、小銭
10円玉近頃は見なくなったけど、さすがに近頃は見なくなったけど。
10円玉ずっと
広げる。10円玉ずっと。
いいな、楽しそう。
もう10円玉が貯金箱みたいにさ、土の中に縦にずー
っと上がる。夢のような話ですよ。
素敵。それを一人で拾ってるっていう。なんつー素敵な夢だよ。
なんか評判落とすような話ばっかりしたよね。もうあれだね、100円のあの領収書を集めてるみたいな。
ちゃんと収めてます
、ね、細かいな。
はい、太田さん、はい、
はい、ありがとうございます。
本当に
言ってください。今日は、
う
ん、あ、はい、3つ、
うん、
ニュースを用意してるんです、うん、まず籠池さん、うん、
はい、
ご夫妻が、うん、まあ、判決下りまして、うん、それに関する、まあ、余波というか、ニュースですね、はい、うん、それから、新型コロナウイルス肺炎に関するニュース、そして、もう一つはその桜を見る会に関してですね、自民党側がホテル側にひょっとして圧力をかけたんじゃないのっていうふうに野党側が見ているという毎日新聞の記事、この3つを用意してあります、
うん、
でまず、つい一昨日籠池さんご夫妻がこの番組に来ていただいて、まあ、昨日判決が出まして、ご主人の安典さんは、はい、懲役5年の実刑判決が出ました、
はい、その前の日にはこの番組に来ていただいて、
来ていただきましたね、はい、そして、まあ、奥様の純子さんは、うん、執行猶予判決ということですが、うん、この学校法人森友学園をめぐる補助金のこの詐取事件ですが、うん、実刑判決を受けた後、籠池安典被告は拘置所に一旦収容されました、
うん、
で大阪地方裁判所は今日保釈を認める決定をして、保釈保証金は1200万円ということに現状はなっています。
うんうん、もう その仕組みはよくわかんないんだけど、こう、拘留されちゃうのね。
拘留されましたね。
それで、保釈金を積めば保釈と。
まあ、出ていいよということですよね。
拘留したりするっていうのは、まあ、どういうことなの？普通なんかこう、この後いろんなものを隠蔽したりいろんなことするから、みたいな理由もあると思うんだけど。
そうですね。うん、裁判が始まる前のその合流っていうのは、うん、まあ、隠蔽とか逃亡とかを抑えるために保証金を払って保釈ということですけれども、まあ、こういうケースもそういうことが当てはまるんでしょうか。はい、
まあでも、また交流されるのかと思ったのが、保釈金を積めば保釈されると、
ね、1200
万円積めばねっていうので、そういうことになったんだけど、こんな個人的な感想だけど、そんなに持ってんのかなって思っちゃったんだけど。
うん、そうですね。
わかんないけど、 まあ噂ではだよ、うん、いろんなものが差し止められてるという話もちょっと、まあ噂の段階だけどね、うん、聞いてて、だからなんか結構出演料とかもなんか結構大事な収入みたいな話が、あるやなしやみたいな感じだったから、
どうやって集めるんでしょうね、うん、
結構ギリの値段設定するって聞きますもんね、うん、その人の、ね、
うん、なるほどなみたいなね、
カルロス・ゴーンさんの場合は5億円が安すぎたっていうことですよね、
はい、それに関して作家の高村薫さんが、はい、
朝日新聞でインタビュー受けております、はい、森友問題の発覚から3年余りが経ちまして、高村薫さん、国会で野党が追及している桜を見る会問題との共通点を、まあ、根っこは同じだというふうにおっしゃってるんですね。国有地の前で籠池夫妻と昭恵さんの3人が並んで撮影した写真がこの問題の全てを物語っていると高村さんおっしゃっていて、うん、まあもちろん補助金詐欺はどうでもよい事件ではなく、一般の私たちから見れば罪に問われて当然の、はい、まあ、はい、詐欺、まあそうだね、ということです。で、一方で国有地取引での背任とか公文書を改ざんするといった容疑で財務省の幹部らを立件するのは難しかったかもしれないけれども、うん、まあ実際に誰も立件されてないわけですが、うん、公文書改ざんは歴史に唾する行為だと、うん、もっと徹底的に調べて構図や背景をしっかり調べるべきだった、うん、で、森友問題を今も注目しているのは一部の人だけで、多くの人の関心はもう他に移っている、うん、籠池劇場として面白おかしいニュースとして消費されただけだったのかもしれないと、うん、でも、高村さんは無関心が一番の問題だというふうに言っていて、関心を持ち続けられるかどうか、そこに私たちの民主主義の底が問われている、うん、今国会で野党が追及している桜を見る会の問題も森友問題と根っこは同じ、うん、政権に近しいとされる東京高検検事長の定年の延長問題も根っこは同じ、うん、政権の都合とか保身のために原理原則がねじ曲げられることを許していたら、ひょっとするといずれ私たちの権利が脅かされるかもしれないと高村さんは心配してらっしゃいまして、うん、問題を繰り返させないために政治に厳しい目を持ち続ける、それが大切だとおっしゃっています。
はい、おっしゃる通りだね。
もう本当におっしゃる通りです、う
ん、話を返せば、森友問題の一連の流れの中にはもちろんね、この高村薫さんもおっしゃってる通り、まあ、問題は3人で撮った1枚の写真からだと、うん、ね、その中でいろいろなことが起こった、もちろん、はい、その取っかかりはこの詐欺まがいのね、うん、ことは高村さんもおっしゃってる通り、うん、これはこれでちゃんとしなければいけないっておっしゃってるよね、うん、俺もそれは同じです。ただこの流れの中でパッと考えてみたら、じゃあ8億円を値引きした絵はどうしてそうなったんだと、
ねえ、怖い、どうしてっていう、う
ん、それはもういくら籠池さん側がどう動いたところで、うんうん、8億の値引きにこぎつけたのはどういうことなのかと、うん、誰がこれを
OK したの、
うん、OK したのかと、で実際にそうなって小学校ができちゃったっていう、うん、ねことなわけだから、うん、このなんか一連の流れの中ではこう全部つぶさに、うん、それは官僚がどう動いたのかとか、うん、ちゃんと見ていかなきゃいけないと思うよね、うん、それが高村さんのおっしゃるように、うん、森友から今の桜を見る会、
そう、
それから検事総長の問題までつながってるんじゃないかって高村さんおっしゃってるんだからね。
いや、公文書改ざんはちょっとね、うん、もうなんか今ちょっとどうなんですか、なんかちょっと不安になっちゃ う、
ね、
こんなに簡単にありません、
う
ん、
もっと 大きなことを言えば、公文書を改ざんするってことは
すごい悪いことだと思う。
この国の歴史を変えるって話だからね、
程度云々じゃなくて、
うん、そうそうそ
そう、うん、
しかもそれは文章としてちゃんと取っとかなくちゃいけない話だと思うんだけどね。まあ今1年未満で、まあどういう今7項目ぐらい上がってる
わけ、ね、7類型があるって、1年未満で捨てられるっていう、
捨てられるっていうのを決めてる、
そのルール自体がおかしくないですか、
うん、今はね、もうコンピューターでこんなチップに ねこんなチップにたくさん情報は入るわけだからね、うん、無駄ってことはないと思うんだけどね。はい、
あとは新型コロナウイルス肺炎に関することですが、うん、ダイヤモンドプリンセスで起きた新型コロナウイルスによる肺炎の集団感染、うんうん、乗客の80代の日本人男女お二方が医療機関で亡くなったというニュースが入ってまいりました。国内の死亡者は合わせて3人となってしまったということなんですが、まあ、東京新聞の記事をご紹介しますと、その新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて確認されてから1ヶ月余りですけれども、まあ、この間政府の動きは後手に回った印象はまあ否めないということで、海外メディアなどからも批判の声が上がっている。例えばフランスのフリーの男性映像記者、人から人に感染すると分かっていたのだから自衛隊などの施設に隔離できなかったのか、ダイヤモンドプリンセス号の乗客を施設に隔離できなかったのかという指摘、アメリカのメディアは第二の感染の中心地になってしまった、公衆衛生の危機の時にやってはいけない対応の見本などと、まあ、痛烈に批判しています。ブラジルのテレビ局の記者さん、もう少し早く検査をして他の施設に分散して隔離するなどのやり方があったのではないか。ロシアタス通信の記者、今回が一番いいやり方だったかというと意見は分かれる。それからイギリスの男性カメラマン、検疫を手際よく済ませて乗員乗客を安全に降ろしていれば東京オリンピックで注目が集まる中、日本の対応の素晴らしさを世界にアピールできるいい機会だった、それがとんでもない結果になってその機会を台無しにしたと、まあ、いずれも海外のメディアは厳しい視線を向けていると。
はい、まあ、日本のこの感染病予防対策、まあ、そういうのが世界でちょっと批判にさらされてると。まあ、始まる前に三浦とちょっと話したんだけど、まあ、3000人ぐらい ね、
できれば1万人ぐらい、
パッと
なんか収容できる何か、今後何か、ね、災害があった時の避難もできるし、こういう病気がなんかこれを機にそういうの作ってもらえないかなと思って収容できる場所を、
それとは別にこの船内にね、この間テレビタックルでご一緒した
あの
神戸大の教授の岩田さんとおっしゃったかな、
はい、岩田健太郎さん、
YouTube 見ました。
この方やっぱりこのうちのすごい ある種のなんていうの、
権威の方で
いらっしゃる、その方が船に、ね、乗って現状を見たと、で船内は区分けの基準が曖昧でどこにウイルスがあるのかないのか全くわからない状態ね、これで医療従事者に感染者がいつ出てもおかしくない状況で愕然としたっていうふうに、これは YouTube で語ったのかね。
そうですね。YouTube で語ったんだけど、あとは最近はメディアにも語っているようになってますけど。
でもこの人が、まあ、どういう経路で入れたのかは知らないんだけど、はい、まあ、でもね、中で船内を見て回ったと、でひどい状況だったって報告したんだ、この人なんか一日で降ろされちゃうんだよね、船。
まあ、厚生労働省の側から、うん、まあ、お引き取りくださいというふうに言われたというふうに、岩田さんはおっしゃってますけども。
はい。まあ、この辺の事情がちょっと見えてこないよね。前にも言ったけど、厚労省には、この感染病予防のちゃんと部局があって、やっぱりこの部局がちゃんと芯取って活躍しなくちゃいけないんじゃないかなと思ってたんだけど、まあ、いろいろな情報を聞いてみると予算がなかったり、なんかここが動けない状況が、厚労省の中にもあって、まあ、国会だけがこう、コロナウイルス対策本部の 全閣僚参加会議みたいなのをやってて、まあ、1回の時間は15分で10回ぐらいやったらしいけど、この10回目に小泉進次郎さんがこう 出られなかったと。で、それがまた世間の批判の対象になってるっていう話ですね。さあ、今日も始めましょう。